FM Fuji Monday to Friday live program.
Good day. Good day. Good day. Good day. Good day. 教えて税理士さん。このコーナーでは毎週税理士さんをスタジオにお迎えし、私たちの生活から切っても切り離せない税金についてお話を伺っておりますが、今日はお電話でお話を伺います。また今日はですね、このコーナーの後電話による税の無料相談を行います。このコーナーの最後に受付電話番号をお伝えします。さあ今日のお相手、東京地方税理士会山梨県会宮川新平さんです。宮川さん、電話でよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日はどんな税金のお話をしてくれるんでしょうか。
はい、今日は、マイホームを取得する際に親から資金の援助を受ける場合があると思います。その具体的内容の住宅取得資金にかかる贈与税の非課税制度のお話をいたします。
住宅取得資金の贈与ですか。これあの贈与ってことはお金をもらう側の税金の話ですよね。
はい、お金をもらう側の税金の話です。今回は住宅取得資金をもらった場合の特例を紹介します。
はい、
まず基本的なお話として皆さんもご存知だと思いますが、通常お金をもらった場合、もらった金額に応じた贈与税というものが発生します。
はい、知っています。あのしかも贈与税は高額なんですよね。
正直に言いますと高いです。
はい、
例えば、親からお金を1000万円もらった場合、
はい、
発生する贈与税は177万円です。なかなかの負担額だと思いませんか。
確かに高いですね。これせっかくお金をねもらっても2割近くもこれ目減りしてしまうんじゃ、これあげた方も逆に申し訳なくなりそうですね。
僕もそう思います。
ですよね。
はい、ですので特例として住宅を取得するための贈与であれば、一定の金額まで贈与税はかからないという制度が平成21年に創設されました。
そういう特例はありがたいですね。まあ、そうすればね、資金を援助する方もですね、これしやすくなりますもんね。
はい、でもいくつか気をつけていただきたいこともあります。
はい、
この制度は住宅を取得するためのお金の贈与に限られますから、土地や建物そのものの贈与は対象とならないので注意してください。
なるほど、家を買うための資金に限られるんですね。土地や建物の本体をもらってもダメですか。これはまあ気をつけてもらいたい点がこれいくつかあるって宮川さんおっしゃってましたけども、これどうなんですか。他にどういうことがあるんですか。
住宅資金の贈与の特例を受けるためには要件があります。
はい、
まず援助を受ける側の要件ですが、贈与を受けた年の1月1日時点において20歳以上であることです。
まあ、この要件はね、こう簡単じゃないですか。10代のうちに家を建てるっていうのはあまりないです。これはいけそうですね。
では、次の要件ですが、もらう側の方の所得が2000万円以下であることです。
あ、2000万円ですか。でもこれ宮川さん、所得が2000万円超える人って そんなにいないですよ、これ。
そうですね、第3は超えていると思いますが、確かに2000万円以上稼いでいる方はそういませんから、こちらの要件も簡単にクリアできちゃいますよね。
そうですね。いやそうで、いやちょっと宮川さん、余計なことはいろいろ言わなくていいんですけど、そんなあるわけない。まあ、やめてくださいよ宮川さん。
第3失礼しました。暴露してくれるかと思って窯を貸してみたんですけど、ダメでしたね。
ダメでしたねじゃなくて、その手には乗りません。
では話を戻しまして、次に贈与する側の要件です。
はい、はい、
贈与する側の年齢制限はないのですが、両親または祖父母などの直系存続からの贈与に限られます。
なんとなく身内からの贈与でなければダメなのはなんかわかる気がするんですけどもね。まあ、とはいっても身内以外から贈与を受けられるような幸せな方はこれほとんどいないでしょう。これ
にも注意点があるのですが、
はい、
身内といっても直系に限られてしまいます。
ほう、
例えば旦那さんが家を建てる際に奥さんの親御さんが旦那さんに住宅資金を援助してくれても非課税制度の対象にはなりません。
なるほど、直系のみですか。これはちょっと気をつけなければいけませんね。油断ならないな。
はい、さらに絶対に忘れてはいけないのが確定申告です。資金をもらった方は資金をもらった年の 翌年3月15日までに贈与税の確定申告を行わなければなりません、
うん、
これをしないと全てがパーです。
全てがパーです。これ確定申告やっぱりポイントなんですね。要件クリアは簡単な感じがしましたけども、まあ、申告をしないと税金が発生してしまうっていうことですよね。
はい、確定申告をしないと普通に贈与税発生です、
うん、
ですから絶対に忘れないようにしてください。
わかりました、肝に銘じておきます。ちなみにこれ住宅資金っていくらもらっても確定申告さえすればこれ贈与税というのは免除されるんですか？
いえ、実は特例の対象金額には上限があります。
あるんだ。
はい、契約締結日の消費税が 10% を前提でお話しさせていただきますが、
うん、
契約締結日が令和2年3月31日までは通常の住宅であれば2500万円で、うん、省エネ等住宅の場合は3000万円です、
うん、
令和2年4月1日以降令和3年3月31日までは通常の住宅であれば1000万円で、
うん、
省エネ等住宅の場合は1500万円です。はい、このように年々減少していくので注意してください。
じゃあこれ早めに贈与を受けた方がお得なんですね。まあ、とは言っても住宅を建てるって簡単な話じゃないですからね。それに今のこのような状況じゃね、特例のために早く建てるなんてわけにもいかないし、これ難しい問題ですね。
そうですね、
うん、
でも住宅を建てるとなった時はこんな特例もあるんだってことを覚えておいてもらえればと思います。
でも今回紹介してくれたこれ住宅取得資金の特例はですね、まあ適用を受けるためハードルも低いし使い勝手が良さそうですよね。さすが宮川さんです。
大さん、実は、うん、昨年マイホームを建てた時にこの特例を使って贈与を受けて実際に贈与税の申告をしたんです。
だからが自分の実体験に基づいてのお話だったら逆に間違いないですね。ないいな。じゃあ宮川さん、今日のポイント一言でお願いします。
特例は要件クリアで非課税です。
特例は要件クリアで非課税です、うん、覚えておきます。さあ、じゃあ今日は電話による無料相談をこの後実施ですよね。
はい、先月は新型コロナウイルスの影響で中止させていただきましたが、今日は実施します。
はい。
このコーナー終了から午後1時10分まで受付を行います。
うん。
税金に関して気になることがありましたら、ぜひご相談ください。
はい。それでは無料相談の電話番号をお伝えします。今日の無料電話相談受付ナンバーは 055-222-7322 です。もう一度。055-222-7322 です。くれぐれもお間違いのないようにお願いします。また受付は午後1時10分まで。気になることがあれば電話して税金の疑問をすっきりと解消してください。
無料電話相談はいつもたくさんの質問をいただいています。今日も税に関するどんな質問でもお答えしますので、うん、お気軽にお電話ください。
はい、ということで宮川さん、ありがとうございます。
ありがとうございました。
以上、この時間は税金について学ぶ教えて税理士さんでした。